ni kuru pa re e yang ita kang a wa o hum sa ku ra
ちら。イランカーペ、おはようございます。2010年8月8日、FM 二豚に放送、愛称 FM 北牛第112回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオでは、録音により第3日曜日の放送、並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日8月7日は立秋です。暦の上では秋とは言っても、今年の北海道はとても暑い日が続いています。熱中症などには十分ご注意ください。アイヌ語で8月はシニヨラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースです。アイヌ民族学校設立に向け、北大で討論会。2010年7月24日付、北海道新聞より、アイヌ民族らが伝統文化や言葉を学ぶアイヌ民族学校の設立を目指す、アイヌ民族教育共同研究会、代表野本博之、首都大学東京准教授が23日、4人のアイヌ民族をパネリストに、北大で討論会を開いた。道内外からの参加者約50人とともに、望ましい学校像や今後の課題を探った。研究会は、首都圏の大学教員を中心に、今年から活動を開始、2012年まで3年がかりで構想をまとめ、具体化を図っていく。道内で初開催となった討論会には、茅野史郎さん、かっこ、日高管内平取町、豊岡正則さん、かっこ、釧路管内手鹿賀町、川村健一さん、かっこ、旭川市、奈良木公子さん、かっこ、札幌市、がパネリストとして出席した。小学校から大学、大学院教育まで視野に入れて、自然から学ぶということが理念になる。アイヌ民族に限定せず、和人や外国人にも開かれた場を、通信教育の大学は有望ではないか、などの発言が相次いだ。一方で、一足飛びに大学教育まで行くのは難しい。実現に向けた戦略も必要では、という意見もあった。コーディネーターを務めた少数民族懇談会の清水雄二会長、かっこ呼び写しは、少数民族懇談会でも2007年度から民族学校の可能性と展望を話し合ってきた。どの団体も共感してもらえる方向性で設立を求めていきたい、と述べた。次のニュースです。ロンドン大学、危機言語アーカイブ、アイヌ語の閲覧開始、7月30日付、北海道新聞より、各国の先住少数民族の言葉をデータベース化し、インターネットを通じて世界に発信する英国ロンドン大学の危機言語デジタルアーカイブ、カッコ書庫に今月アイヌ語が加わった。第1弾はアイヌ語会話辞典で英語日本語の双方で活用でき、実際の発音も聞くことができる。アイヌ語研究を海外にも広げる弾みになりそうだ。アーカイブへの登録は、北大でアイヌ語を研究し、現在、総代教授を務める、ロシア人言語学者、アンナ・ブガエワさんらが、日高管内、平取町の伝承者、黒川節さんの協力を得て、3年前から進めてきた。収録した時点は、日本語の50音順に挨拶するから、ワンまで約4000語句。語句ごとにボタン一つで黒川さんの発音も聞ける。第2弾に予定しているウエペケレ、カッコ物語などの登録は11月中を目指す、とブガエワさん。アイヌ語を使った放送や新聞発行に関わる二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長は、遠くブラジルからアイヌ語についての問い合わせを受けた時もある。研究、学習したいという人は世界各地にたくさんいるはずで、アーカイブはアイヌ語の普及に間違いなく役立つ、と話している。 次のニュースです。原点に立ち理解を広めて、8月4日付北海道新聞社説より。アイヌ民族を先住民族と認め、さまざまな施策を打ち出した政府の有識者懇談会の報告書提出から1年経った。しかし実際の成果は乏しい。国の同化政策がアイヌの人々の暮らしや文化に打撃を与えたことを認め、国の責任で施策を講じることを明確にしたのが報告書の画期的なところであり原点だった。文化振興のほか生活向上策の実施など幅広い提言はその原点の上でこそ実を結ぶ。政府はそのことを今一度再確認して取り組みを加速するべきだ。道民も先住民族の知恵に学ぶ、多文化共生などという言葉だけでなく、民族の歴史と文化への理解を一層深めたい。昨年7月に提出された報告書では、アイヌ民族が和人に支配され、差別された歴史を明記し、国民の間にそうした歴史への理解を広める必要性を強調した。具体的には、義務教育が終わるまでに基礎知識を学ぶこと、アイヌ民族の日、括弧仮称を設けることなどだ。また、教育研究展示慰霊施設を核とする民族共生の象徴空間の設置も求めた。これを受けて政府は昨年8月、内閣官房にアイヌ総合政策室を設置。今年1月には官房長官が座長となるアイヌ政策推進会議を発足させている。妥当な対応だ。だが、目に見える成果は少ない。総事業費100億円を見込む象徴空間は候補地が苫小牧、白老町にようやく決まったところ。生活向上策に必要なアイヌ民族の認定についての議論は進んでいない。これには政府との交渉窓口になる同アイヌ協会がこの1年不適切な会計処理をめぐる対応に追われてきたという事情も影響していよう。それ以上に先住民族政策に取り組む政府の強い意志が見えないことが問題ではないか。目玉ともいえる象徴空間の設置は多くの国民には単なる箱物の一つと見られる可能性もある。鳩山由紀夫前首相は昨年10月就任後初の所信表明演説で首相として初めてアイヌ民族を先住民族と明言した。菅直人首相もこうした姿勢をしっかり引き継いでもらいたい。来年度予算での位置づけには注目だ。政府がすでに取り組んでいる、いわゆる伝統的生活空間再生事業は文化継承事業として意義深い。しかし土地や資源の利活用、生活向上関連施設の全国展開という次の段階を報告書は求めている。そのための立法も課題だ。鍵は全国民の理解と納得で、それを広める責任は政府にある。次のニュースです。北海道議会環境生活委員会イオロを視察。8月6日付北海道新聞より。北海道議会環境生活委員会括弧戸田義美委員長は5日、二部谷で進んでいる国のアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業で作られた伝統家屋知性などを視察し、同アイヌ協会ビラトリ支部括弧木村秀彦支部長などから意見を聞いた。アイヌ文化の調査の一環として委員7人が訪れた。ビラトリでの同事業は2008年度から3カ年計画、本年度が最終年度で課題などの聞き取りに訪れた。木村支部長が来年度以降の先が見えない、今後も継続するという方向性を明確にしてもらえれば安心して若者にアイヌ文化を継承してほしいと言えると話した。西島達夫副支部長らも同様の意見を述べた。戸田委員長はしっかり受け止めて委員会で議論し、不安が少なくなるよう努力したいと答えた。次のニュースです。文化と食発信拠点充実イオル再生を推進。8月7日付北海道新聞より。日高管内ビラトリ町二部谷に8日アイヌ文化情報センターがオープンする。内部には伝統的生活空間カッコイオルの再生を推進する事務所や地元の工芸家の作品を展示販売する二部谷工芸館などを備えている。建設した町はアイヌ文化への理解を深めてもらうための情報発信基地としての活用をしていく考えだ。 センターは木造平屋で450平方メートル。内部には他に調理室もあり、伝統食などを作る。総工費は約9900万円で、全額を道からの補助で建設した。8日午後2時半からセレモニーを行う。また、情報発信の一環として、イオル文化大学を同日開校。午後3時半から開校式と初回の講義を行う。アイヌ文化の専門家に2ヶ月に1回講義をしてもらう。無料。最後のニュースです。来る8月22日、チプサン家、かっこ船おろしが行われる。第41回目のチプサン家、かっこ船おろし儀式、かっこ主催チプサン家実行委員会、すなわち丸木船の推進式が22日の午後、二部谷ダムの下流で行われる。このチプサン家の儀式に先立ち、午前10時から、茅野茂二部谷アイヌ資料館前の縁結び石前で縁結び石祭りが執り行われる。午前11時から、いよる括弧伝統的生活空間再生事業で建てられたポロチセ括弧大きな家にて、カムイノミ括弧神への祈りと古式舞踊が行われる。午後1時半から午後3時30分まで、丸木船に体験乗船をすることもできる。ポロチセ前から猿川までは専用のバスが運行される。午後4時からは、ビラトリ町立、二部谷アイヌ文化博物館のポロチセにて、アイヌの風習による結婚式が行われる。この結婚式を見学するには、会費が必要となる。なお、前日21日土曜日の午後5時から、イオルのポロチセ前の特設ステージにて、アイヌアートプロジェクトのライブ公演が実施される。午後6時半からは盆踊りが行われ、午後9時からは町立博物館のポロチセにて腕相撲大会などの交流会が行われる予定である。以上、地域のニュースのコーナーでした。シロさん、何かコメントありますか？
はい、北海道新聞の社説の中でですね、原点に立ち理解広めてというのがありましたけれども、昨年の7月29日に有識者懇談会の報告書が出されて、それについて現在政府で検討してるんですけど、まだ実っていないというか、目に見えて成果がまだ上がっていないので、はい、ぜひとも政府には本腰を入れてですね、はい、アイヌ民族政策をやっていただきたいと思います。
はい、以上、地域のニュースのコーナーでした。担当は徳富圭でした。